おはようございます。高原豪一郎です。さて、この夏皆さんはどこかへ旅に出かけられましたでしょうか。私は約3週間長野県に出かけました。神の作られた大自然を満喫しながら聖書の御言葉を考えたのです。そしてたまには日常を離れて旅に出るのもいいもんだなぁと実感して帰ってきました。ところで、旅と旅行ってどこが違うんでしょう。ある雑誌にはこう書いてありました。恋人を見つけるために行くのが旅で、恋人と一緒に行くのが旅行だって言うんですね。またこうも書いてました。近所に言わずにそっと出かけて土産を買わずに帰ってくるのが旅で、出発前にご近所に留守を頼み土産を買って帰り旅先の話を喋るのが旅行だって言うんですね。なるほど、そうかもわかりません。しかしこういうふうにも書いてました。必ず帰ってくるのが旅行、ひょっとして二度と帰らないかもと思って出るのが旅だと。ところで、私たちはどこに出かけなくても人生そのものが一つの旅だと思うのです。おぎゃーと生まれ生き、そして人生の四季を通り過ぎていきますね。そしてその最後はみんな同じです。すなわち死です。人はみな生きているというより死につつあるわけですね。そしてそれが人生とするなら、私たちはこの死の問題の解決なしに本当の平安を持つことはできないのではないかと思うんです。戦後間もなくの高度成長期、都会にもまだ空き地がたくさんあった時のことです。そんな空き地の一つに大型冷蔵庫が粗大ゴミとして積み上げられているという場所がありました。そこへ5歳と3歳の兄弟が来て遊んでたんですが、そのうち2人はアメリカ製の大型冷蔵庫の中に入ってドアをバタンと閉めてしまったのです。実はその冷蔵庫は外からだと3歳児でも開けることができるんですが、内側からだと大人でも開けることができないのです。2人は真っ暗闇の中からお母さんを呼んだと思います。助けて助けてと叫んだと思うんです。しかし声は外に漏れないのです。残念なことですが、ようやく発見された時、二人は酸欠状態で窒息し、そして死んでしまっていたのでした。さて、この惨めな幼子の状態はちょうど死の中に缶詰状態となっている人類の雛形のようにも思えるのです。というのは、二人は自力で入ったのですが、自力で出ることができなかったからです。それと同様に、我々人類の最初の先祖、最初の人間であるアダムは、自分の意志で自分の作り主に反逆し、自分の選択で死に入り込んだのですが、自分の意志や努力でこの死から抜け出すことができないのです。冷蔵庫の中に閉じ込められた兄弟たちは、すぐに死んだわけではありません。しばらくは生きていました。泣きました。ドアを叩きました。励ましやったと思います。しかし最後は力尽きて死んだのです。それと同様に人間は、神から離れてもすぐには死にません。現に私も、またラジオの前のあなたも今生きています。そして生きてる限り、泣いたり笑ったり怒ったり喜んだり、人生においていろんなことを味わい、感動し、充実し、成長します。しかし最後は死と決まっているんです。もし死の解決がなければ、人生とは何でしょう？死の缶詰です。死の監禁牢獄ですね。しかし、そう考えるのには、あまりにも切なすぎますということで、そこでこの死の冷蔵庫の中で死の恐怖と折り合いをつけるために様々な考え方が考案されました。そしてそれを哲学とか宗教って言うんです。 この死に対する三つの代表的考えを今日紹介したいと思うんです。第一はお釈迦様です。お釈迦様がおっしゃったのはこうです。どうして死ぬのが怖いか。それは生きたいと思うからだ。生きたいという欲望が死を恐ろしくさせているのだ。もっと言うと、生きたいという欲望を感じる自分というものが存在していることが悩みの原因である。ならば、自分を消せばいいじゃないか、というわけですね。そこで修行と悟りで死にたくないと思う自分など、実は実在していなかったのだと気づけばいいって言うんですが、理論ではわかりますが、しかし、多くの凡人にはその考え方は厳しい考えです。そしてそれが実行できれば死の恐怖はなくなるかもわかりませんが、しかし死の恐怖をなくせても死そのものの解決にはなっていないのです。第二に中国には孔子という方がいらっしゃいました。この方は弟子から死について質問され、こう答えます。私は未だ生きるということについてすらよくわからない。ましてや死についてはなおさらわからないというんですね。天才でもわからないんだから、私がわからずとも無理なしと言って、納得できる人はいいですけど、私はそれでは承服できませんでした。第三の考え方は、死について考えても解決がないので、いっそのことを考えないようにするという考えです。以前、私の子供はゲーム機の虜になっておりました。朝から晩まで口を開けばゲームソフトのことを口にする時期があったので、私は叱ったのです。君はゲームに支配されてるんじゃないか？すると彼が言うには、違うよお父さん。僕だってゲームのこと考えたくない。僕は無理してゲームのことを考えてるんだって言うんですね。どうしてって聞いたら、ゲームのことを言ってないと、ふっと死んだらどうなるかということを考えてしまう。そして一旦その考えに取り憑かれてしまったら、眠れなくなるんだって言うんです。皆さん、多くの人々は、普段死を突き詰めて考えずに済ませるように、次々と楽しいことを、熱中できることを追い求めているのではないでしょうか。しかしそれは冷蔵庫の中でゲームに夢中になっている子供のようなものではないかとも思えるのです。では、一体どうすればよいのでしょう。冷蔵庫の中にいるものの中からは、救いはないのです。なぜなら、皆閉じ込められた人たちばかりであるからです。救いは冷蔵庫の外からやってくるのです。救いは人類の外からやってくるんです。冷蔵庫は外から開けてもらう以外にないのです。あなたを死の暗闇から救い出す方がおられます。それは一体誰でしょう？それは人としてこの世界に来てくださった生ける神、イエス・キリストであります。聖書はこう言っています。神の子供である私たちは、血も肉もある人間です。そこでイエス様も、血肉を持った人間の姿でお生まれになりました。それは、人間として死ぬことにより、死の権力を振るう悪魔の力を打ち砕くためでした。これだけが死を恐れて、一生涯恐怖の奴隷となっている人々を救い出す方法だったのです。キリストはあなたのために十字架にかかり、死の原因となっている罪の償いをご自分の命で支払い完了し、そして死後三日目に復活されたのです。誰でもこのイエス・キリストを信ずる者は、たとえ死んでも魂は永遠の天国へ行きます。また肉体もやがて来たるべき日に、蘇るのです。どうぞ死に向かいつつある寂しい旅を天国への勝利凱旋の旅行と変えていただこうではありませんか。生けるキリストをどうぞご自分の死として信じ受け入れてください。